11月10日午後9時を回りました。皆さんこんばんは。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送を開始します。この番組はネトラジの提供でお送りします。放送お久しぶりですね。2週間ぶりですか、確か、ね、しばらく空いてるうちに何をやろうかとずっと思ってたんですけど、間が空いても内容決まりませんね。そんなわけで今日はですね、この前ドキュメントトーカーが、ドキュメントトーカーケイことドキュメントトーカータカシっていうのが出たので、今日はそれとあとは Facebook ブラウザーの、タフビューについてお話を主にしたいかなと思ってます。今日は皆さんお休みの人が多かったんですかね。とってもいい天気でお出かけ日和だったかと思うんですけども、我が家は実は今日から、夫婦で合唱をやることに何か流れからしてなってしまいまして、一緒に行ってきたんですけども、はい、今日の、アシスタントに、チコさんに入っていただきます。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
どうだった合唱は。
合唱疲れ、なんか
疲れた。ひどいな。行く言ったのはあなたでしょうに。
いや、まだこう急にたくさんの人の中に入ったので、その中で知ってる人っていうのが一人しかいないので、
疲れたね。
あとの40何人の人はもう初対面の人なので、
そう、なんか
人に酔ってしまいました。
人に酔ってしまいましたっていうか、この街で人に酔ってしまいました、ちょっといかんな。まあでも少しずつね、こういう場にもね出かけられるといいんですけど、寝たいよね。
眠いですね、正直。
まあ今日はもうお付き合いいただきますけども、よろしくお願いします。
もう少し頑張りますので。
なんかツイッター来てる、
ツイッターまだ始めますっていう、
うんうん、もう誰かがリツイートしてくれたりとか、
はい、それだけです、
ね。お知らせを先にしちゃいましょうかね。私デカプーがですね、ホームページを開設しました。やっとですね、いろんな方々にご迷惑をおかけしながらですね、でもこう中途半端に進むのが嫌で、なんかこう取り組み始めるとこう一生懸命やっちゃうんですが、やっとですね、トップページが落ち着きましたというかですね、なんかいろんな色に変わっちゃったり、カウンターがうまく設置できなかったり、文字スタイルがとか、ちょっと文字サイズで文字のバランスがとかあったんですけど、
半分消えたりね。
そうそうそう、半分消えたり、あれはね、なんかクォーテーションスラッシュを俺が消しちゃってたらしくって、わけわかんない。半分以上文章が消えて大騒ぎして、一昨日かな、昨日かな。おかげさまでアクセス数がですね、10日余りで今日見てないんですけど900ぐらいいってました。何にもないのにな、ページ。この前なんだっけ、ブログのサーバーも借りたので、ブログもちょっと始めようかなとも思ったりしてるんですが、一番の目的はですね、この放送の過去ログを来たかったっていうのもそうなんですけども、ちょっと頭の中で浮かべてるのは、なんていうんですかね、自分が持っている、アプリケーションの一覧をそこにバーッと書いて、でそれの内容についてちょこちょこちょこっとずつでもいいから書いていってみようかなと。それがいつ出来上がるのかはいまいち不明なところではありますけども、まあ、そういったことがちょっとできたら一番いいのかなと思ったりしてるんですけども、まあだんだんかなと思ったりしてるんですが、はい、いろいろと皆さんからもアドバイスいただけたらなって思いますし、 あのそのうちチャットルームなんかも開設できたらなと思ったりもしているので、あのその時はよろしくお願いいたします。ホームページのアドレスですけれども、まあ、今日これここにアクセスできている人は多分、見られたのかなと思いますけれども、http://decapu.com dekapuu.com/ですね。あの www を入れるとどうもアクセスできませんので、そこのところを気をつけていただくか、まだ視覚障害者スマホでは私のページは出てこないですけれども、デカプーの部屋とデカプー漢字、あ、漢字じゃない、デカプーカタカナ、
どんな漢字
でデカは何だろうな、では出るかは香り、
混乱するからやめてください
デカプーカタカナの部屋は漢字ですね。で Google で検索していただくと、一番最初にもう出てくるようになっていましたので、よろしくお願いします。デカプーだけで検索するとですね、デカプーと私の人生とかよくわかんない日記がいっぱい出てきますデカプーって犬がいっぱいいるようです
あ、なんかそうデカプーっていう犬がいるみたい
ですね。いっぱいいるみたいな ね犬なんだって。
私もなんか検索したら出てきたこと
ある。出てきた。僕も犬かな。
はい、
あのデカプー家の犬。
はい
そうなんだ。じゃあなんかホイって投げられたら飛びつかなきゃいけない
そうか。あ、なんか、あの TS さんが、はい、チコちゃん、そして人のいびきをスピーカーから流すということをやってくれたデカプーさん、こんばんは。
こんばんはバカなこと言って
るね、はい、あとヨシキさんがこんばんは、夜中は DM ありがとうさんです、聞いております。
ありがとうございます。
皆さん聞き始めてくださったみたいですね。
さて、
あのみそのさんも聞き始めました。
緊張しますね、はい、なんかあのアンドロイドユーザーじゃない人に聞かれるとこうドキッとしますね
そんな
うまくやれるのかなというこうしない気もしないでもないですけども、はい、それで、デカプー .com のページのトップページにお知らせというのを、見出しでつけてあります。でそこに大体どんなことをやるかっていうのと、あとその、使うアプリに関しては、リンクを、つけましたので、そこで見ていただいてもいいですし、過去ログまたはチャレンジ音声で Android スマートフォンの、ページから見ていただければいいかなと思います。今あの PDF、最初の設定の手引きっていう PDF ファイルが、山さんの森に置いてたものを自分のページにも置くようにしましたが、それの HTML 形式のものを今作成中です。じきに皆さんにも公開できるかと思いますので、あのそしたらまた見ていただければいいかなと思います。で、まあ、あのどっかね、誰かにお願いするときには、印刷するときには PDF ファイルの方を印刷していただいた方が、絶対見やすいと思います。どちらかというとホームページの方は音声ユーザー向けに作りますので、その辺ご理解いただければなと思います、はい。ね、そうそう、これあのメーリングリスト見てて分かったんですけど、あの Android のこの端末で通知シェードっていうのがあるんですね。画面の一番上を一回タップして、もう一回こうタップをして下にシュッとやると通知シェードが出てくるんです。でこのやり方を知らなくてですね、こうあのノバランチャーってあの通知バーを展開っていうアイコンが作れるので、まあ、それをホームコマンダーだとかに、結びつけておくと使いやすいのかなと思ってたんですけど、意外にこれが簡単に、あの私画面の一番上を触って、もう一回触る。そうすると今度下に指をスッとやると、こう出てきます、
ね。私それブレちゃって。
ダメ？
ダメなので、うん、あのホームコマンダーに入れてあります、うん、通知シェードを開くっていう。
ああ、その方がいいかもしれないけど、ね。
確実に、あ、まあ、うんうん、
そんな気はする
よ、ね。タップに自信のない方は。
あのぜひノバランチャーとホームコマンダーを入れていただいてそっちで、あの PDF のやつも参考までにそれで使うと音声で使う上では使いやすいですよっていうことも書いてあります。でこの前の放送でもお話ししましたけれども、ホーム画面にフォルダを作成してそのいくつかのアプリを一つのフォルダにまとめるっていうのもあの音声でできますよっていうお話もしたかと思いますので、もっとね、もっと便利なアプリが出てくると、アプリじゃない、ホームアプリが出てくるとそれはそれで便利かなと思いますけども、はい、で今日の、お話に行きましょう。一つ目は、先日、Google プレイの方に出ましたドキュメント投下たかしとドキュメント投下稽古というのが出ました。あのドキュメント投下 for Android の、何声の違うバージョンですね。あの、はい、何、
いや何でもないです
、はい、で今さっきからずっとこう聞こえてるのが、
8時48分 DM 更新しました、ミクシー専用ブラウザ TKMIXIDIEWER
とか
8時48分 DM 更新しました楽電
っていう感じでこう喋ってくれてるのが
ノバロンチャ
ー、たかしくんです、はい、
ちょっと録音っていうかこうマイクを通すとこもって聞こえるかもしれないですね。
そうね、なんかそのパスコードとかいうのをかけてあるらしくて、あのでもこう作者の方はあのこれがいいと思って作ってらっしゃるってことがこの前メーリングリストに書いてあったので、なんとなくもうちょっとはっきり聞きたいなっていう、こう気持ちもあるんですけど、まあ疲れないで長い間使うっていう意味ではいいのかもしれないですよね。
なんか TS さんがお姉さん、お兄さんらしい声ですって
ああお兄さんらしい
声、はい、
お兄さんらしい声ね。お兄さんちょっとおじさんっぽくないでも
うーん、なんとも
でもなんか読みが滑らかな気がしません。
滑らかか、まだねちょっと耳に馴染まない
んだよね。そうなんだよね、うん、あのトークバックの機能を使って、そこに日本語音声エンジン、日本語音声の TTS っていうものがもともと Google の、Google のこの Android 端末には Android 端末っていうか Android OS にはついていないので、あの iOS にはこうボイスオーバーってもともとついてて、ホームボタン3回押せばいきなり立ち上がってくる機能があるんですけど、Android にはないので、日本語音声エンジンを別にインストールしないと使えないんですね。でそれが今まではドキュメントトーカー for Android、っていうものを入れると、太郎と花子だっけ、あれはがあって、その私は太郎でいいんだよ、そう私は太郎の方を使ってました。で、それでもね、なんていうかな、聞きやすいなと思っていたんですけども、まあ物は試しで、だいたいこれ990円とか980円とかね、普通にパソコンの PC とかなんかパソコンに入れると、それ購入するだけで何万ぐらいするんだっけ、あれ新品だと結構高いんだよね。
3万いくら、
3万9000いくらとかだっけ。
いや、めったなことは言えませんので。
そうだねに比べると、まあソフトとしてね、これだけのソフトが900いくらで買えるっていうのもあって、まあ私からすると、まあもう本当に募金みたいな、寄付みたいなつもりで、別に入れなくても使える状態にはなってるから。
これってたかしの声でもハッピーバースデー歌うんですかね。
行ってみようついでに今ハッピーバースデー誰を歌うのにしてあるんだろう。
あ、なんか変なの出てきたら嫌だな。
4件の配信利用したアプリ
違うな。 ピーバーシーはね、ドキュメントどうか、どこにいる、
高橋
結構ね、
アプリ7分の2ページ2017件目を表示しています。
これかな、
ドキュメント増加クリック、ドキュメント増加バージョン 1.4.5。
さあハッピーバースデーを歌いますって、今日誰か誕生日の人いますか
急に
歌いましょうハッピーバースデーシンプルソング、歌いましょうハッピーバースデーシンプルクリック、ドキュメント増加ハッピーバース、
あ、さっちゃんのままですね、いいね、さっちゃんでね、あれ？
たかしじゃないんだこれは。
ハッピーバースデー。
これはこっちが歌うそうです。ハッピーバースデー。自慢な声らしいですよ。
ハッピーバースデー、トゥーユ
ー。ビブラとかかってるよ。というわけで今日聞いてる人でさっちゃんいたらおめでとうございます。なんだ高橋くん歌わないんだね。
ねえ、なんか
でもこれあの花子は歌うんだよ確か。
あ、まあ花子はだってこれ太郎と同じだからきっと歌うんじゃないですかね。
なんかでも多分今度あのこのドキュメントトーカー4アンドロイドとドキュメント4ドキュメントトーカー高橋と花、恵子はなんか、はい、あのちゃんと結びつけるようなことを書いてあったので、いずれはこう自由に変更ができるんじゃないかな、きっと。で、私が今日花子と、あ、違う、花子じゃない、
だから来週の頭にな
んかもう一回アップデートするっていう、
ドキュメント投下自体が
アップデート、
アップデート予定と、
あ、書いてあった、
あ、ドキュメント投下本体がアップデート予定って吉木さんが書いてくださってますけど、
ありがとうございますね。えやっぱり田舎もはどうしても疎いので、
いやネットだから田舎とか関係ないと思うんですけど
そうですか田舎関係ないか、
そう、
あの声をねみんなに聞いていただければなと、あの、うん、パソコンでもどうやら聞くことができるらしいんですけども、ちょっとその声と違うよっていうアドバイスをあの昨日ね、あの平瀬さんからいただいたので、やっぱりしたいなと思ってですね、GKS さんの放送の方でも紹介があったかと思うんですね、なのでもう、私の情報は時代遅れかもしれないけれども、とりあえず一応放送の中で流れとして、まあ、出てきたものに関してはお伝えしておいた方がいいかなと思いますので、
うん、何でも、
まあ、まあいいですね、はい、
は花が
花、
はい、
あ、花、
あの、ごめんなさい、何でもないです。
じゃあ恵子さん行きます、恵子さん、
え、恵子さんで歌わせるんですか、
無理です、あの声を変更します、
ああ
声、それでこの声を今いつも、まあ、アンドロイドスマホを買った時に、まあ、アンドロイド端末を買った時に、設定の言語の中に入ります、
システム設定クリック、
設定調子良さそうだね設定の中のですね、
言語と文字入力、
なんか恵子さんの声が平坦に感じたので、はい、値を2にしたら、
あ、抑揚か、
はい、
あの差もよくわかんないんだね、正直。
聞きやすくなりましたってあの平瀬さんが
書いてる、
はい、
本当、そういうもんなんだ、
音声読み上げ出力、
そう、言語と文字入力のところに入ると一番上に、
ラムス日本語キーパッド標準、
あ、これは私があの普段、はい、ドキュメントトーカーを使ってない証拠が出てきました、はい、
トーカー IME チェックボックスです、オン、自動 Google 音声入力チェックボックスです、オン、
他にここをタップしますね。そうすると、 これはね英語です。あの英語で喋るのはこのサムスン TTS とは多分いいんですけど、日本語で喋るものっていうのはもともとは入ってないので、ドキュメント投下などを入れなければいけないんですが、今はなので3つ入ってるはずですね。でデートーカー TTS っていうのは、太郎と花子が喋れるように設定が可能です。
デートーカー TTS 稽古、
これはデートーカー TTS の稽古さん。
デートーカー TTS たかし、ラジオボタンです。オン。
たかしって読んで画面の真ん中で指を下ろしてくるとこのリスト状になっていて、真ん中指を下ろしてくるとたかしとか稽古としか読んでませんが、ラジオボタンっていうのが一番左側にあるんですね。でそこを指で下ろしてくると、まあ今はの左側にラジオボタンがあるっていう感じです。でこれを稽古に変えると、
ラジオボタンです。オフ。オン。アラート注意。この音声合成エンジンはパスワードやクレジットカード番号、他の個人データを含むあらゆる会話を収集する可能性があります。続行しますか。キャンセル OK。 OK ボタン。
キャンセル OK だから左がキャンセルの右が OK です。
クリック。音声読み上げ出力。
デートーカー TTS 稽古を使用しています。
あまり可愛くない声ですね。
失礼な。
あ、恵子さんごめんなさい。はい、で抑揚を変える。
テキストの読み上げ速度、音声の速度、音声合成の短いデモ再生サンプル視聴。デート TTS エンジン設定を開いてください。
これは恵子さんの右側にその設定のマークがあるので開いてくださいっていうところをタップします。でそうすると。
デートは TTS 恵子の設定。テキスト読み上げに使用する音声言語設定言語。テキスト読み上げに使用する音声言語設定言語。デートは TTS 恵子の設定。
これをタップします。
クリック。音声設定恵子。
でそうすると、上から。
音量コロン7、声の音量を0から9の10段階で選択できます。抑揚、音量コロン7、声の抑揚コロン1、声の抑揚を0から3の4段階で選択できます。クリック。アラート抑揚キャンセル。
これを、多分1っていうのが標準なんですけど、
抑揚コロン
2にしますよ。
クリック。音声設定傾向。
何が違うの？
記号読み、すべての記号を読み上げます。チェックされていません。抑揚コロン2、声の抑揚を0から3の4段階で選択できます。
何か違うと思う？
いや、
わかんないね。
倍速、声の速さを倍にします。チェック。抑揚コロン2、声の抑揚
を0から3の4段階
で選択できます。
はい。
音量コロン7、声、抑揚コロン2、声の抑揚、アラート抑揚キャンセル。抑揚コロン1標準、クリック、音程設定傾向。倍速、声の速さを倍にします。チェックされていません。音量、音量コロン7、声の音量を0から9の10段階で選択できます。
なんか違う？微妙に。
違うと言われれば違うような気がするけど。
抑揚コロン1、声の抑揚を0から3の4段階で選択できます。
今これ1だから3にしてみようか。
うん、
抑揚コロン3、
同じ音声を聞かないと、
うん、
音量コロン7、声の音量を0から9の10段階で選択できます。倍速、声の速さ、抑揚コロン3、声の抑揚を0から3の4段階で選択できます。
4段階です
よ。 3にした。
3にしてこれ大差ないよね。
うん、まあ微妙に0から3っていうところが変わったかな。いやでもあのこれは設定のところだから、
は
あ、こう普通に使い出すときっと違いが分かるんじゃないですかね。
これでも変更した瞬間から変わってるはずなんだよね。
変わってるはずだけどここだけ聞いてても実感できないのかもしれないです。
そうだね。まあこんな感じなんですよ、あの声はね。だから、まあ、好きなものを使っていただければいいと思うんですけど、そんなに響く声ではないので頭は痛くならないかもしれないですけれども、どちらかっていうとなんかちょっとこもってるなっていう感じはしますよね。滑舌は決して悪くないとは思うんだけど、うん、
ドキュメントトーカーの稽古は楽々本でも使われていましたねって TS さん
が、あ、なんか誰か言ってたね、そのことね。
そうなんですね。
でそれがこのこもってない声だったと思うんだよ。でそれがそのパスコードっていうのをかけるとこういう丸い、まあ、丸みの帯びた声にするっていう意味合いで多分パスコードっていうのをかけてるんだと思うんだけど、
記号読み、すべての記号を読み上げます。チェックされて、倍速、声の速さを倍にします。
まあこんな感じです。でこの倍速っていうのは非常に速い倍速になるんですけど、タッチしてから喋り出すまでがやっぱり遅いんですね。その処理の関係もあるんでしょうけど、その待ってらんないので、だったら普通に喋らせた方がいいんじゃないっていう感じであるので、ちょっと倍速にしてみましょうか。
ローマ字読みコロン4、ローマ字読みを行う対象、記号読み、すべての記号、ローマ字読みコロン4、倍速、声の速さを倍にします、ミック倍速、声の速さを倍にします。
あれ
倍速、声の速さを倍にします、ミック倍速、声の速さ、ミック倍速、声の速さを倍にします。
戻すだけでも早かった。こんな感じで速くなります。でもこのピッって言ってからテキスト、あの設定言語って喋り出すまでの時間がちょっとタイムラグがあるので、この抑揚とかを変更して1個前の画面に戻んないと有効にならないのかもしれないですね、どうも。なのでそれでこう確認をした方がいいかもしれません。なんか違う気がしないでもないような気がします。でこれちょっとストレスがあるので、ということで私は戻します。
テキストの読み上げ速度、音声の速度、音声合成の短いデモ再生サンプル視聴、テキストの読み上げ速度、音声の速度、一般冷凍版 PPS、 冷凍版 PPS 探しクリック、アラート注意、この音声合成エンジンクリック、音声読み上げ
冷凍版 PPS 探しを使用しています。
私はこの方がやっぱり好きですね。はい、今要するに普段使ってるものの音声の質を、このたかしとけいこに変えられますよ。たかしが990円ですよ、けいこが990円ですよっていう、ことですので、まああのね、作ってる方々のことを考えると、あ、そんな寄付じゃ申し訳ないのかなと思うぐらいだなと思うので。
抑揚変わったそうですよ。
変わってる？
はい、
本当。
なんか私はよく分からなかったんだけど
変わってるんだ。
PS さんが変わって、楽々本と同じになりました。
おお、すごい、そうかね、はい、ダメだ、鈍い、ね、デカ夫婦いけません、ちょっと
鈍いです、
ね、鈍いです
で、なんか本来の稽古の音声はこちらですって、
うん、
あの URL を、うん、あの平瀬さんが紹介してくださってるので、
うん、
シャープアンドロイドチャレンジをご覧ください私が HTTP とか言うよりはあの直接見てもらった方がいいと思うので、
う、ね、イヤホン外してここで流すこともないよね、
はい、
見てもらった方がいいよね、はい、
まあ、だいたいあのこれを聞いてる方はツイッター見てる方が多いと思うので、
そうですね、あのシャープアンドロイドアンダーラインチャレンジのハッシュタグのところを見ていただくと、平瀬さんが、リンクを貼り付けてくださってるようですので、そちらでお聞きいただければと思います。ちょっとね、音が違うらしいですよ。私もまだそれ確認してないんですけど、あのやる前に確認しろよという話もありますがとりあえず、はい、で、こんな感じかな。
たかしさんもけいこさんも、D と B の音がこう、うん、なんていうのかな、違いが聞きにくいような気がすると平瀬さんがおっしゃってます。
聞きやすい音域とか聞きにくい音域って人それぞれやっぱあるじゃないですか、
うん、私あのこれ太郎さん、うん、太郎さんで T と D が分かんない時ありますね。
あ、 T D っていう感じ
で、まあ、場所が近いから余計行けないんですけど。
そうだよね、それはあるかもしれないね。なんか言おうと思って忘れちゃったね。なんだったかな。はい、まあこんな感じですね。
まとめ読みの方がいいですか。
うん、うん、あのこれはあのそんなに何か説明するわけじゃないから、
合間合間に挟んじゃってるん
です。いいよ、うん、いいよ、まだある？
ないです。
あ、ない、
はい、
じゃあ進もうか。
はい、まあこれはご紹介ってこと
ですか。そう、ご紹介ってことでね、だから持ってる人はよかったら入れてみてください。15分以内であればどうやら払い戻しが効くようですと。それもね、平瀬さんが昨日教えてくれた。払い戻しなんてボタンがありますけどって話したら、プレイストアで購入したものってなんか15分間、あ、ま、物によって違うのかな、その辺は分かんないですけど、15分間は払い戻しが効くそうです、ね、でもせっかくだからね、音声パソコンで入力をするときもローマ字入力とフルキー入力どっちもできると長い間仕事する人はなんか疲れが和らぐとかいう人もいるみたいで、音声もこうずっと同じ音声聞いてるよりこういろいろ変えて使った方が疲れないのかなと思ったりするんですけど、いかがなもんですかね。、はい、それで今日はですね、タフビュー、Facebook のブラウザーのアプリなんですけれども、タフビュー、について説明をちょっとだけしたいと思います。TK ミクシービューアーっていうミクシーの、ブラウザーがあります。で、この TK ミクシービューアーを作ってる人がタフビューも、作ってくださっていて、以前こうタフビュー便利ですみたいなことなんかツイッターで書いたら、それについてお使いいただきありがとうございますみたいな、なんか作ってる人がコメント返ししてくれたので、せっかくだからと思って、そのボタンをボタンボタンとしか読まなかったんですね。例えば新規投稿とかメニューとかで、例えばTK ミクシービューアーの方はミクシーのコメント投稿とか日記投稿とかアプリとかそういうボタンを読んでるから、Facebook の方もできませんかみたいなことを書いたんですね。で、一番最初その TK ミクシービューアーの話をして、でこういうことできませんかって言ったら、なんか自分のドロップボックスかなんかにそれを上げていただいて、よかったら使ってみてくださいって言われて、そしたらボタンにカスタムラベルをつけてくれたみたいで、喋るようになってすごい使いやすくなったんですね。で、もしできればタフビューの方法ってちょっとずうずうしくお願いをしたらですね、いつになるか分かりませんがって言って、でも1週間か2週間後ぐらいには、そのボタンを直してくれて、TK ミクシービューアーから、Facebook の、 そのサイトの方にアクセスをして見てる部分っていうのを、そのウェブコンテンツですって言って読まなかったんですけれども、そこも読むように改善されてましたね、昨日一昨日かな、確認したら。なので、結構ね使い勝手が良くなりました。で、昨日夜中に突然GQS さんから DM をいただきまして、私は一瞬何のことを話してるか分からなかったんですけど、たまたま私がタフビューの話をするってツイッターに書いたからだと思うんですけど、写真投稿もできるよっていうような話をしてくれまして、だけど写真、実はGalaxy S3 の中に入ってる、ギャラリーっていうそのアルバムですよね、は全然喋んないんですよ。でそしたら、それはマイファイルからやるんじゃみたいなことが書いてあってですね、おお、マイファイルに入ったらこうファイル名も読むし、ファイル名の編集もできるし、でこうパソコンとのやり取りをしたファイルが全部閲覧できるんですね。なのでそこからこう共有とかを使って、TK ミクシービューアーに共有させて、投稿をするっていう形を取れば、 自分が送りたい写真が送ることができるというのが分かりまして、より便利に使えるなという印象がありました。で、ちょっとその話をする前に、何人かの方は経験されてるかと思うんですけど、 Facebook が安定していないのかアプリ上の問題なのか分かんないんですけども、パスワードを ID とパスワード合っているのにログインできないっていう、こうトラブルに見舞われている方っていらっしゃいませんかね。で、どういう状態かっていうと、パスワードが間違っている場合はパスワードが違いますっていうようなメッセージが出るんですけれども、起きている問題は、クッキーが無効です、無効の状態です、有効クッキーを有効にしブラウザーなどでクッキーを有効にしてくださいっていうメッセージが出て、ログイン一向にできないんですよ。で、この場合の解決方法なんですけれども、Facebook の公式のアプリではそういう問題起きたことないよっていうお話を一応伺ってはいるんですけど、私もなったことがあって、私の知り合いもなったことがあって、この前チコちゃんのもなってですね、困った困ったとやってたんですが、そのなんだっけ、クッキーを有効にしてくださいって言われてもですね、クッキーは有効になってるんですね、ブラウザの方で。で、一回クッキーを無効にして、キャッシュも消去してってやるんですけど、それも関係ないと。だから、で、どうもそれで、Facebook の方で問題が起きるようなんです。何が原因か分かりませんけど。で、その時にどうするかっていうと、パスワードを忘れた方とか、なんか、そのパスワード再発行みたいなのがあって、でそれは日本語で出てきたり英語で出てきたり、その画面によって違うんですけど、この前タフビューでそうなった時には英語だったんですよね、確か。で、それでその画面にすると何が出てくることかっていうと、Your name、 あなたの名前を教えてください。でそこのエディットボックスに、デカプならデカプと、本名で、ファーストネームラストネームを書いて、でそしたらね、その下にね、今度 Your friend's name とか出てきて、要は Facebook でお友達になってる名前だから、私で言うと、チコちゃんの名前をファーストネームラストネームの順で一マス開けで入れて、でその後にパスワードを、新しいパスワードを入力してくださいかなって出るんですよ。で、新しいパスワードを入力してくださいって言われても、今まで使ってたパスワードを入れてもとりあえず問題ないみたいなので、今までのパスワードを入れて、OK を押せば、 OK だか、次へだか NEXT だか押すと、それで、ログインできるようになります。中にはね、Android を初期化したりですね、そこまでした方もいらっしゃるようなんですが、そこまでしても解決しなかったっていう現状から、こういうやり方が分かったっていうふうに、情報提供をいただきましたので、もしそういうふうな、状況に見舞われた方は、試してみていただければいいかなと思いますし、それに関しては、シャープアンドロイドチャレンジのところに、リツイートして流してありますので、見てみてください。そのうちホームページにもアップできればしますので、はい、で前置きはこれぐらいで、タフビューの方行きます。タフビューは多分最初に、アドレスとパスワードを聞いてきます。それでログインってなると思います。でログインすると、もうすでに多分タイムラインとか出てくるので、そのログインした画面からご説明します。
コマンダー乗り
換え案内、
違う、間違えた、
乗り換えでらっしゃった。6回だった。
ホームコマンダー。KFVIEW バージョン 2.1.3。
今、ウォール、自分のウォールにこういろんな人の、投稿が出ています。どういう画面の構成になっているか説明しますと、一番上が、これは1番目ですね。通知してやめてよ。やめて。
これって前回見たところにカーソルがいますよね。
あ、そうそうそうそう、まあ、それについても説明します。一番最後に、タフビューで開いて見てた一番最後の、投稿、一番最新だった投稿のところにいるんですよ。でそこから指でこう画面をスワイプするとその続きが読める、その上が読んでいける。
なんだっけ、この横のなんて、
ああナビゲーションモード、
ナビゲーションモードで
上矢印を押せば、いける、
確実にいけます、は
い、ちょっと設定します、すいません。
何をしようとしてます
か。キーボード変えないとナビゲーションモードができないんだよ。
なんでそんなの、放送前に変えておいてください。
みんな準備はちゃんとしなきゃダメですよ。
ラジオボタンです。ボックサムスンキーボード。ラジオボタンです。ボックサムスン日本語キーパッド。ラジオボタンです。ラジオボタンです。ボックレートから ING。クリック、シェア、編集と同じモード。ナビゲーションモードオン。
はい。
アートル TLFVIEW バージョン 2.1.3。
はい。で、これで上矢印を押すんですよね。でこれでもう一回上矢印を押すとこの前回見た続きからいけます。もう一回上矢印を押します。
いいんですか。
Facebook というのは公開されてるものだから大丈夫。これが一番最初に表示されるウォールっていう部分ですね。これが、見れます。で、この投稿を見てしまったので、投稿のに対するできるジェスチャーについて先に説明をします。今見てるここでロングタップします。そうすると
普通に
ダメか、普通にタップすればいいのか。はい、アラートが出ました、すいません。これ名前が一番上に出てます。これだけかな。はい、これだけですね。でこのコメントを押せばこの人に対してコメントができると。で、ブラウザで開くっていうのはまあ、ブラウザを選んで
いいねもそうですよね。いいねを押せばいいねがつけられる。
もういいね押しちゃえばいいんだよね。
はい、押すだけで。
押してあげる。
いや別にそんなの私に聞かないでください。
はい。でまあそういうのが選べます。まずこれが1点。そして
そのブラウザで開くっていうのと、開くっていうのを、
開くっていうのは多分ブラウザを使わないでこの
どう違うんですか。
一応ウェブコンテンツで、この開くっていうのはタフビューの中でブラウザを開いています。タフビューの中でブラウザを見ている状態です。でブラウザで開くというのは他のブラウザソフト、要はもともと入ってるブラウザだったり、クイックブラウザだったりヤフーブラウザだったりに飛ばして開くことを、ブラウザで開くというふうに定義しています。わかった。
はい、はい、いずれにしてもちょっとこう開くまでに時間がかかりますので音が出ない出ないって慌てないようにしてください。
でこのなんでこれで開くっていうのがあるかっていうと、まあ多分、この前チコちゃんが言ってたよね、いいねが誰がいいねがつけたかブラウザを開かないと見られないんでしょ。
そうですね、さっきのところでいいねっていうのを自分がつけることはできるんですけど、例えばまあ人の投稿でも自分の投稿でも例えばいいねが3とかってな ってた時に、うん、じゃ誰がつけてくれたんだろうとか、
うん、
あのコメントもやっぱりゆっくり読みたい時なんかは、
うん、
開くとかブラウザで開くで見た方がいいみたいですね。あのいいねは特にそうじゃないと誰がつけたか読めないので、
でこの前開こうとしたら開けなかった、
はい、
でただあのブラウザで開いたりこの、ウェブコンテンツと言われるところは実はバイブレーションとが乗りません。
カチャカチャっていうのもないので、
ないのでちょっとこう不安になっちゃう人もいるかもしれません。あのチコちゃんは今バイブは使ってる。
バイブは使っていて、あのガチャガチャっていうのは使ってないんですけど、
あの私が今音もバイブも使ってるのは、あの放送するのにこう聞いてる方々が分かりやすいようにあの一応音を出してますけど、ガチャガチャガチャガチャ気になる人はもうねバイブも音も使ってないっていう人も慣れてる人の中にはいらっしゃるようですね、
はいはい、なんか私はなんかバイブがないと、
うん、
なんとなく不安で
心配で
バイブだけは残してるんですけど、
不安なのバイブないと、
はい、
バイブね、
はい、9時46分 DM 着信音量40%アラートウェブコンテンツです。
で、この今このブラウザ、ブラウザじゃない、開くっていうので見てます。
学校帰りに利用員によったロッテシカルバーマッケのにチャレンジしてみようかと思ったんだけど、服毛の髪にかけてもかかり悪いな、シーチ髪の量が多いから諦めたわ、のほほ、でもピンクパールにカラーした今日15センチもカットし、
ちょっとそれ読ませるのにコツがいりますね。
ピンコメントするで、でも私の好奇心はカラーのピン
で、これも読ませてる時に指を離してしまうと最後まで読まないで音が止まってしまうことがあります。なので読んでる時にはね指を置いておく方がいいかなって私はそう思ってます。
なんか
話すと止まることあるよね。
なんか止まったり飛んだりしますね。
まああのなんていうんだっけ、近接センサーの関係ももしかしたらあるのかもしれないけど、多分それと関係なくこの読んでるものフォーカス当ててるものから指を離さない方が読んでくれるのかな、
いるような気がするけど、ね、実際どうなんですかね。
バーから
と
昨日19時26分、
ここの、ウェブコンテンツは、ナビゲーションモードでもちゃんと読んでますね。
いいね、
ピンク、読むんだ、
読む知らなかった
一生懸命指で押さえてましたなんか遅いですね、なんか重たいですね。
なんかそうだね、なんかこれも一文字読みとか、なんだっけ、一文字読みとか文節読みとか行読みとかできるんじゃなかったっけ、ブラウザって、
はあ、
確かあるんだよ。
あんまりなんかブラウザも私も最近、うん、
やっと使い始めた
な、何を隠そう最近使い始めたもので
っていうぐらいこうアプリでいろんなことができるんだよね、
はい、
ってことにしとこうよそうなんかやっぱりこう音まだ慣れてない時にそのバイブも音もなしでやるのがなんとなく不安でっていうのもあるしね、なんとなくね、
はい、なんか普通のアプリっていうかこうドキュメントトーカーでなんかいろいろやるのに慣れてきたので、うん、ようやくブラウザとかに手を出し始めたというか、
そうだよね。それで、まあ、こういうふうにまずこのウォールに関しては見ます。それでですね、
消
えちゃった。ですね、画面の構成をちょっと説明します。画面の一番下には、ホームボタンのちょっと上ですね、ごめんなさい、もしかしたら、Android タブレットの方の方々と画面のレイアウトが少し違うかもしれませんっていうのはね、昨日風吹き道士さんとお話をしていたら、プレイストア、今度ねどっかでプレイストアについてもお話ししようかなと思ってるんですけど、何せプレイストアがないと、あ、違う、プレイストアじゃない、Google プレイ、Google プレイがないと、 アプリを落としたりしてくることができないので、まあそのアプリの更新情報とか見たりするにも、まあ、Google Play って必要なんで、いずれちょっと説明しますけど、Google Play のレイアウトがその全然違うんですね。縦画面でこう全部スマートフォンの場合は表示されてるんですけども、Android タブレットの端末は、2つの画面が並んでて、右の画面に何々が映ってて、左の画面にその説明が映ってるみたいな、レイアウトになってるらしいんです。で、なおかつ例えば、NTT ドコモが作ったアプリ、NTT ドコモかその他のアプリっていうふうに私たちのスマートフォンの方はなってるんですけれども、タブレットの方は、NTT ドコモ、株式会社 NTT ドコモっていうところをタップすると、 NTT ドコモが作った全てのアプリケーションが出てくるという仕組みになってるらしいんです。で、それはね、ちょっとスマートフォンにはない機能なのかな、私は昨日ちょっと見つけられなかった機能なんですけども、その他のアプリっていうのはその他の関連するアプリがちょこちょこっと出てくるだけなので、そういう機能があったりなかったりっていうので、微妙にこう Android タブレットと Android スマートフォンでは違いがあるようです。で、まあそういう情報交換もね、本来していけたらいいなと思ってるので、別にSC06D の解説のためにってわけでもないですから、まあ、情報交換できればいいなと思ってます。このタフビューの一番下にはですね、メニューボタン、新規投稿ボタン、リロードボタン、このリロードボタンっていうのは、今の状態から更新ですね。そうすると今いるフォーカスは今いるところに当たってますけども、上へ行くと、その新しいものは読んでいける、古いものは下になっている状態です。まあ、ツインとは違いますけど、ツイッターとは同じ状態ですね。はい、ツインはどんどん下に読んでいくと新しいのが来るけどね。
あ、まあツインはね、パソコン
だからね。そうだけど、モバ、ツイッターのモバツイタッチなんかでも新しいものが上に来るんですけど、iPhone なんかの、iOS 端末 のエコフォンとかは、前回見たところの続きがこのタフビューと同じように続きから見れるんですけど、モバツイタッチは、ね、一番新しいところに飛ぶんですよね。設定の仕方でもしかしたら変わるのかなとは思うんですけど、ちょっとね、そういう癖はあります。で、このメニューを先に見ちゃおうかな。はい、
メニューボタン、クリック、自分の B のアルバム友達設定ブラウザで開くロカウント
っていう項目があるようです。で、このメニューを開く、メニューをタップすると、メニューって押した上に、1個の項目が横文字配列でリスト状になっています。だからこれ下から見ていきましょうね。
ロカウント、
というふうに見ることができます。自分のフィードっていうのは自分が投稿したものに関してはここで見られるよってことですね。友達っていうのは友達ですね多分。で、設定というのがあって、この設定というのが、
この設定は、多分タフビューに関する設定なのかもしれない。
そうだと思うよ。
Facebook の設定ではないです。
Facebook の設定は Facebook に直接アクセスしてブラウザでするもんだと思います、きっと。ちょっとはっきり分かんないけど、
で、その設定はよく分からなかったんですよね、実は。
あ、何が、
意味が、
あ、これあ、この
はい、
ああ
何を言われてるのか分からなくて、手をつけられませんでした。あんまり困ってないので、いじらなくても。
一応どんなものがあるかだけご紹介します。
アストロード画像の品質、アドバンスドセッティングス。
だからこの画像のセットとか、画像、要は画像サイズの大きさを設定したりだとか。
チェックボックスです。オフショービートタイプ。チェックボックスです。オフショーバックボタン、オンツールバーショーバックボタン。
日本人なんだからさ、日本語にしようぜ。解説になってない。
作者の方聞いてるかもしれない。
いやいや。
アプリケーション、コンフィグページ、オン、フェイスブック、アップ、コンフィグ。クリアインフォメーション、クリアキャッシュ。
クリアキャッシュってのはキャッシュをクリアってことだよね。
インフォメーション。
本当ですか？
だと思う。それはそうだろ。
アラウンドディスアップ。アプリケーションページ、オン、フェイスブック、アップページ。
まあ、ここで、この設定の中で、実は Facebook のこう見た目っていう意味で言うと白黒反転させてみたりだとか、文字表示させている文字のサイズが、フォントサイズってさっきありましたね、文字のサイズが変更できたりとか、このアプリの設定ができます。この自分の名前だとかうんぬんかんぬんの設定ではないですね。はい、でそれでですね、はい、とりあえず設定はこういうのがあります。でその隣が新規投稿です。で新規投稿については後でちょっとやりますから、画面の一番上ですね、今度
ニュースピード、友達申請ボタン、
メッセージボタン、
通知ボタン。
この通知ボタンっていうのは何かっていうと、一番右上です。通知ボタン、
通知ボタン、ビックリ DMVIEW バージョン 2.1.3 選択すると安心スキャンが表示されます。
でこれ通知ボタンの中、画面を見ていくと、今まで喋んなかったのここ、
はい、
で喋るようになったの、このボタンを喋るようになってから、
お知らせなんか見たことなかった。
そうで、ここを見ると何が更新されてるかっていうのが分かります。ただ、更新された情報を開いたか、自分が過去に開いたかどうかっていうのは、見える人は、ね、色が違うので分かるんですけど、未読か既読かはちょっと言ってくれませんね。でフレームは消えてしまいます。でここで見ると、あ、こういう更新情報があったんだな、あと友達申請が要は来てますよとか、そういうのもここでも見られるんじゃなかったかな。で戻るボタンを押すと先の画面に戻ります。で
通知ボタン、タップすると有効にできます。ニュースピード、メッセージボタン、
メッセージボタンっていうのはダイレクトメッセージを送れるってことですね。
友達申請ボタン
で来た時もそこで見ると、誰かからあなたのこと嫌いよとか、
なんでそういう例えになるんです
か。あなたのこと好きよって書くとなんか嫌じゃん。てかそれしかないのかって話なんですけどね。そんなメッセージ来ないね。あ、だけどね、あれ来ましたよ、私のところ。AKB の、 某タレントが体調を崩してます、辞めてしまうと社会的に問題になるので、どうかあなたが相談を聞いてあげてください。詐欺だよ詐欺。
それフェイスブックで来た
んですか。来た、前田敦子のなんかって言って、去年の年末に来て、なんかでこっち の、 アドレスに送信してくださいとか。ふざけんな。
本当に辞めちゃいましたね。
本当に辞めちゃった。だからね、本当だったんじゃん、あれ相談乗ったらどうだったんだろうとかね、思ったりするんですけど、こういうバカなやつが詐欺に引っかかるので、皆さんご注意くださいね。と思っちゃった。はい、で
メッセージボタン、
でそういうメッセージをここで見ます。
ニュースピード、そのメッセージボタン、友達申請ボタン。
あ、でも本当に詐欺ありますからね、気をつけてくださいね。
ニュースピード、友達申請ボタン、
この友達申請ボタンというのは少し時間がかかりますが、なんかこう今友達になる、なんか共通の友達がいる人っ ていうのをこう出してくれます。でこれをタップすると多分、
友達申請ってそういうボタンだったんですねやったことなかったんで
俺も初めて押した、はい、こういうのがあります。なので、まあ、ここでやるとか、逆にあの友達申請が来てる場合もあるの でそれはもしかしたらさっきのあの、
あ、なんか来てると1とか2とか、
ね、そうあれが新しく来てる通知ですよって、
1とか2っていうとこをタップするとなんか見れますね。
でその1個目2個目っていってちゃんと分かれてるから、分かれているのでこう1個2個でね、あのなのでその中を見れば分かるかと思います。はい、でこのボタンしゃべるようになったから相当分かりやすくなったと思いますよ。
それであの承認と、
そう、
認証と、
認証と拒否
だっけ、あれを間違えたことがあります
でもあれでしょ、なんか認証してあげたら私間違えましたとか言って、あの、あの
いや、うん、なんか承認したつもりが拒否してたりとか、あの、なんか間違っておっしゃったことがありますけど、
まあだからあの別に慌ててやることでもないですし、まあね、もうスマートフォンっていう時点で片手では操作しにくいので、まあのんびりやってください
フォローになってない、はい、
まあ、こういう機能があります。で最後ですね、せっかくですので投稿ボタンを押してみましょう。これは今何してるって聞かれちゃったので、まあ、答えるべきかどうか分かりません。
新規投稿で下にあるやつ、
そう、下の真ん中にあるやつですね、下の左側にメニューボタン、真ん中に新規投稿ボタン、右側にリロードボタンかな。あの、
いや急に下に行ったから今、
あ、すみません、一番上のボタンを
見てたのに、下に行くんだったら下に行きますって言って、
下へ参ります。一番上はニュースフィードってところに、さっきの一番右側から、通知ボタン、見なきゃいけない
と、みんなびっくりしちゃいます。
あ、消しちゃったよはい、一番上には喋りません。通知、ドラッグすると何とかって言ってるけど、とりあえず無視。3つあります、ね、今言った3つです、通知、メッセージ、友達申請ボタンで、これで、新しいのがあるときは1とか2とか読んでくれてますね。なのでそれで確認することができるかと思います。で一番下には右側からいきます、
リロードボタン、新規投稿ボタン、メニューボタン
があります。でその一番上と一番下の間には、っていう風な感じで読みます。でこれはナビゲーションモードで読ませる時と、指で読ませる時は名前を読む順序が変わるじゃなかったっけ、多分、ほらそうだ、指で触ってる時には名前を最後に読むんですけど、ナビゲーションモードで読ませる時は名前を最初に読みます。
あれもそうですよね、
あのモバツイタッチもそう、ね、そうそうそう、モバツイタッチもそうだった。なのでまあただね、こうポポポって行きたい人はこうちょっとこのナビゲーションモードを使ってるとちょっと重たい感じがありますけど、確実に読みたい場合にはこの方がいいのかなと思います。これ下3回押すと、あなたが出ますね、ちゃんと
下3回
決定ナビゲーションモード
に、あ、そっかそっか、はい、
2回っていうのはね、あの文字の欠点の時だから、
あ、そっか、失礼しました。
いえいえ、だけじゃないかもしれないけど、でこのアラートの中は、はい、ナビゲーションモードでは動けません。という感じですね、はい。で下の真ん中の、
新
新規投稿ボタンいきます。はい、でここがどういう画面になってるかっていうと、上の半分の画面がテキストボックスボタン、テキストボックスになってます。そしてその下が、左側からボタンが2つ、ボタンボタンで、シェアボタン、キャンセルボタン、でそのすぐ下、ボタンボタンと言った、すぐ下に公開範囲って一番左側喋ってます。でそのプルダウンリストなので、このプルダウンリストをタップするとアラートが出て、という形の、公開範囲が選べます。戻ります。そしてこれだけですね。でその下がキーボードになってます。でさて、このボタンボタンって言ってるものですけれども、一番左が、なんだっけ、ああ一番左が写真です。確か写真とか言えば添付ファイルです。で、次が自分が今どこにいるかっていうのができます。でこの2つ目のボタンを先にやります。すいませんね、
うちの住所出ないですか。
うちの住所は出ないかな、とりあえず。でそうするとですね、駅も出るの嫌だよね。やめとく。じゃあ読ませません。そうするとですね、例えば東京駅とか秋葉原駅とか、そういうこの項目が出ます。でそこをタップすると、それが自分の投稿に添付されます。で今どこにいるかっていうのが、表示されます。そんだけです。待ってしょうがないですね。でここ喋りますから、ちゃんと音声で触るとどこどこ何々っていう風に喋ってくれます。
なんかいつも家でやろうと思うんだけど、うん、なんか住所が出たら嫌だなと思ってやってなくて、
うんうん、
出先でやろうと思うんだけど、うん、忘れちゃって
結局やらない
んまだやったことがない。やってみたいんですけど、
うん、やってみてください。チコちゃんでも最近ね、アプリ探してみようかなとかね、
はい、
時間があればやってみようかなって言ってるから、楽しくなってきてるかなって印象あるよね。
いや楽しいんだけど、うん、なんか出先でやる余裕がないというか、うん、そう
だね。はい、でここの写真ですけれども、皆さんなんか投稿した時にね、可愛い私を見てくださいとか言ってね、顔写真送りたい人もいると思うんですけど、撮って送る場合にはそれはありだと思います。ちょっと試しに一番左側を押すと、テイクアピクチャー、それとセレクトアピクチャーっていうのが出てきます。日本語にしようよ。写真を撮るか写真を選ぶかっていうことになりますね。で写真を選ぶ場合には、ここで選ぶと、ギャラクシーじゃない、ギャラリーに行ってしまうので、ギャラリーは喋りません。なので、写真を送るやり方は今ちょっと後でもう一回やります。で写真を撮るのはここでできます。でカメラが出ました。で今チコちゃんが下向いてますけど、シャッターっていうのが今縦に私携帯を持ってますけれども、ホームボタンのちょっと上のところにボタンがありまして、シャッターと読みます。
モードモードシャッター。
でこの
シャッターモードモード
モードっていうのは、これビデオにするか写真にするかっていうモードですね。でとりあえずシャッターを押すと、というわけで写真が撮れました。
何を撮ったんですか。
あなた
頭、
なんか下向いてるあなたが写ってます。
わざと下向いてたんですけど、うん、顔が写らない、
半分横向いて下に写ってますね。でそうすると今、撮ったチコちゃんが あの映ってます、下向いてるんですけど、でその下に一番下に写真撮影したところのボタンのある位置に右側に、保存、左側に破棄ボタンがあります。この保存を押すと、
保存しないでください。
わかりましたよ。保存を押すとそのまんまさっきの投稿に戻って、さっきボタンって言ったところにチコちゃんの写真が写ってます。ちっちゃくボタンになってます。で
写真付きで投稿できるって
こと。そういうことで、シェアっていうのを押すとチコちゃんの写真がこう世界中に、
世界中どう、それ今お友達までってなってたじゃないですか、
うん、あ、そっか。じゃあ公開範囲をあの全てにすればいいんです。
いや、しなくていいんです。
そうするとあのデカプーの本名で、あの、まあ、いいや、中川義則で、あの検索すると中川義則のフェイスブックが出てきて、もれなくチコちゃんの写真が見られるとということですね。
保存しませんから。
破棄だそうです。俺も破棄されないように気をつけましょう。
破棄ボタン、選択すると安心カメラ、はい、
で、もう一回戻ること、
縦向き、シェア、編集ボックス、今何してる
っていう画面に戻ります。これはあの戻るを押してあの写真撮るのもやめたからです。で、これでは写真が選んで送れませんので、写真を選んで送る方法を一つやります。これについては多分 GQS さんの方でもなんかあのやってらしたみたいですね。はい、それでですね、まあ、できるということが分かっていますのでやりましょう。マイファイルというアプリを表示させます。私はここにあります。マイファイルの中の、マイファイルの中には、エグジット SD カードっていうのと SD カードっていうのがあります。で、このこれはもう全部リスト状になっていますので、エグジット SD カードっていうのは本当に SD カードのことです。 SD カードという、ここで言う SD カードは本体の中に保存してあるという意味です。
紛らわしいですね。
そう、紛らわしいんですよ。あのコミュニケースだとかドコモの、SP モードメールなんかの、
苦労しました、
苦労しましたバックアップを取ったりするときもここで、コピーとかペーストとかしながら、フォルダを移動させて、あの保存だとか復元だとかするのにこのマイファイルっていうのを使うので、マイファイル自体が上手に使えると非常にデータのやり取りが便利になります。はい、で
SD カード、
SD カードってところに入ると、多分写真を撮るとこの本体の DCIM って中に写真が入るようになると思うんですけども、私はまだ撮っていないのでここでは入ってません。ピクチャーはどこだ、ありました。このピクチャーズをタップします。
スクリーンショット、
あれ、
リック、
あ、本体じゃなかったです、すいません。
ん
エグジットの方ですね。
エグジットの方が本体、
違う、SD カードの方が本体。
あ、
私が SD カードの方に写真を保存してるもんだから今出てこなかった。
間違えたんですね。
はい、
フライライト
そういうことです。でピクチャーっていうのがあって、百カシオ、それから
iPhone
っていうのがあります。で
百カシオって何ですか
カシオ の, あのカメラの、
ああ
れで撮ったやつがここに一応入れてあります。
iPhone、 リック、アラート、マイファイル。
でそうすると、iPhone っていうのをタップするとですね、ファイルの一覧が出てきます。で
iPhone で撮ったから
で、
iPhone で撮った分ってことですよね。
そう、iPhone で撮った分っていうのを、要は iPhone っていうフォルダーでパソコンの方に転送しておいて、
自分でフォルダーを作ったんですね。
そう、バックアップ撮った時に確かできたんだか作ったんだか多分。で、それをあの本当に一回やりましたよね、パソコンでファイルの転送するのはこうやってやるんですよっていう、 でそれで、本体の SD カードとか EXSD カードとかにピクチャーってところを作るなり、まあ、何でもいいですけどミュージックなりピクチャーなり作ってその中に置いておけばまとまって置いておけますよ、うん、どこに置いてあっても一応写真を拾い集めてきてかき集めて表示はしてくれるんだけどわけわかんなくなっちゃうので、
この Android で撮った場合はそのピクチャーじゃなくてさっきの、
ね、DCMX っていう中に、ピクチャーっていうフォルダができるんだかなんかで、あのそっちにまとまって、ね、そう別のところになると思います。で SD 多分カメラの初期起動の時にはなんだほら、初期起動の時に SD カードに保存しますかって聞いてきます。で本体がいいやと思う人は本体だし本体の容量をどんどんあれしたくない人は SD カードの方に保存すればいいのかなって思います。でその設定が間違えて設定しちゃったと思ったら、カメラのキャッシュをクリアしてください。そうすればもう一回最初からできると思いますから、選ぶところからね、はい、で、このファイルっていうのがあってこの MIFFYJPG って今言いましたけどこれミフィの写真ですね。でこれ今ホームページのトップページに載ってるんですが、これを例えばですよ、長押しします。そうするとっていうのがあります。この詳細っていうのを押すとこのピクセルが表示されたりだとかしますし、名前の変更っていうのをやると、何々 JPG とかね、何々って入れればとりあえず名前が変えられます。だから分かりやすい名前に、古いどういう順番で表示されるかはちょっと私も今分かってないですけども、一個一個つけておけば分かんなくならないかなとも思います。でその写真を、誰かに送りたいときはこの共有を使います。でこれで TK ミクシービュー、違うタフビューワーを探せばいいんですが、実はこの中にタフビューっていう名前が存在しないんですね。で何を選ぶかというとシェアオンフェイスブックっていうのを選びます。なんだっけ、新規投稿の画面を出すにはこのシェアオンフェイスブックっていうのを選びます。そういう名前にどうやらそのタフビューを作った人の方で多分これをやってるんでしょうね。で一生懸命探してもタフビューないので、シェアオンフェイスブックっていうのを選んでください。
間違いないように、
はい、SP モードメールは SP モードメールでここにありますからね。
SP モードメール、
ほらそのすぐ下に
添付したメールが送れる。
そうそういうこと、そういうこと、そういうこと。スカイプにもあります。
シェアオンフェイスブック、
まあここでシェアオンフェイスブックします。でそうするとさっきのボタンって一番左側にあったボタンのところにミッフィーの写真が写ってます。なのでここに文章を書いて僕のミッフィーかわいいねって書いてシェアボタンを押すとシェアができると投稿できるなと笑うなはい、そういうことが可能です。でキャンセルしたいときにはキャンセルボタンが同じ列の一番右側にありますし、その左側にシェアボタンというのがあります。はい。タフビューの大まかな機能というのはこんなところでしょうか。はい。では、
よいしょ。
はい、
ツイッター。
ツイッター行きましょう。
はい、タフビューの件じゃないんですけど、
はい、
シンさん、最初から聞いてますよ。新しい音声初めて聞きました、自分はもともとある方が従来の声がいいかなとお好みだそうです。
だからやっぱ個人個人で差があるかなっていうふうに思いますね、はい、
あと平瀬さん、
はい、
ドキュメントトーカーの今後の 開発費
の、めっちゃ少ないね、はい、ごめん、
協力という意味でもたかしくんとけいこさんへ の, あの
寄付をお願いします、
購入をあの私からもお願いしますとか、
個人的には違う名前にしてほしかったな何のこっちゃ
どんな名前がいいんですか、
どんな名前がいいか、俺ね、何々こうよりさ、こうなんか最近の名前ってあるじゃん、どんな残っちゃう
それこそ好みの問題ですよ ね
偏見だよね、失礼いたしました。
で、あと YOSHIKI さんが、
はい、
TK ミクシービューアーを使ってるそうですが、うん、やっぱ軽くていいなと、
うん、TK ミクシービューアーはね、あれを見つけた時もね、おこれすげえよく読むなと思いました。でちょうどね、あれは王将にいるときにあの試してみてって言われて試してたらかなり怒られた記憶があります、はい、
なんで怒ったんですか、
いやてか本当にその時は触ってなかったのに、そればっかり気になるんでしょう、あのそうやってあのなんか落とすのよとかなんか怒られた気がします。
ああ忘れ物するからいけないんですね。いや
なんか多分机に置いてあるコップかなんか倒すよって言ったんじゃないかな、きっと。
あと YOSHIKI さん、はい、もう一つ、はい、Facebook のタフビューで画面の右上に友達申請っていうのがあるけど、
うん、
あのそこをタップして ID とパスワードを入れたんだけどなかなかログインできなくて、しかもそれが放送中でしたと、
うん、あるある、そんなトラブル
大変でしたね、
それは大変でした、非常につらい、
はい
はい。
であとシンさん、あの、はい、キャメラいいねって、
キャメラですよ、
キャメラ、
キャメラですよ、はい、ちゃんと発音は大事ですからね、
はい、それぐらいですかね。
なんだろうな、楽楽本みたいにこう、この写真は何々についてですってコメントがねつけられるようになるといいなっていう気は正直します。
だからこうタイトルをきちんとつけて整理しておかないと写真が見えないと大変なことになります。
あのただた写真の、タイトルに日付が入ってるから、はい、まあ、大体それで何を撮ったかが、
でもまあたくさん撮る人はそれだけじゃ
無理だけど ね、
あんまり撮らない人はこの頃だったらこれかなって思うかもしれないですけど、
だからみんなプロになって1個撮ってもプロになってくんないと、
はい、
1個撮ったらこれがもうこのワンショットだっていう1枚だけ撮って、あとは無視、そうすると
それは
ダメ、
はい、ダメです、
ダメですか、
はい、
はい、
あでなんか、しんさんが、
しんさん今日多い、珍しい、嬉しいね、はいはい、
デカプーさんと チコさんが大変頑張っていらっしゃるので、次の音声エンジンの名前はデカプーチコでどうですか、
やだ
却下
だってさドキュメント投稿はデカプーだよ、最悪じゃんデカプーだよ、動かなそうだしうるさそうだしね、え電池ばっか食うかもしれないあげくに物理的に重くなったりしてるやだやだ、
そうですよね、今日2人とも似てるから兄弟ですかって言われましたよね、
そうだよ、いや兄弟ですかいきなり言われて、は
えって言ったら お友達ですか、
いや夫婦です、あよく似てるから太ってて悪かったなと思いながらギスさんですかはい、まあいいや、
ちょっとデカプーとチコじゃちょっと売れないかなと、
ね、もうちょっといい名前にしたいですね、はい
はい、以上です、
以上ですか、はい、今日も皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。しばらくまた続けられるかなと思うんですけど、
あの来週は、
来週は何日、
あ来週はいいのか、来週は大丈夫、
17、その次も大丈夫、その次はいないかもしれないかな、うん、ちょっと一人で寂しいな、
じゃあいることにしますか、
言ってくださいよあのねチコちゃんがね一人で放送しようかと思ったんですって先週
いやでもいや言ってみただけですよ。放送のネタもないし、だいたいこの放送の機材使えませんからね。
違うよ、私チコちゃんです、みんな遊んでって言ったらきっと遊んでくれる。
何して遊ぶんですか。
何して遊ぶかみんな考えようバカだね本当に、はい、あの、うん、今ね私のパソコンでしか設定をしてないのと、ついでになんかノイズ多いですよね今日。本当に申し訳ないです。なんでノイズがこんなに入るのか、一応ね今日はテストしたからちゃんと時間通りに始められたんですけど
このパソコンそろそろダメってことじゃないですか。
ちょっと待ってよ、だってこの前社員したのしてさ結構こう動きはいいんだけどね、なんかやっぱ音声の設定とかもとにかくデカプーだからダメなんだよねと思ってるところですが、
はい、
特にもうないかな。
はい、
今日も最後までお聞きいただきまして、
今日はアクセス数は、
あ、ちょっと見ましょう。
この前見るの忘れたので、
多分ねもう終わりますって言ってるからね。
今日はねあんまりない気がしますね。
うん、そうでしょ、ないと思うよ、ないよきっと。
何言い聞かせてるんですか。
キャッシュを使用する更新、じゃん、
出ないんですか。
ちょっと待って、ね、あ、今15名ですね、
はい、
ありがとうございます。
落ち着きましたね
落ち着きましたね、ね、最大リスナー数はね、あ、でも21だね今日は、
はい、
ちょっと少なくな
ちょっと落ちましたね、
はい、やっぱデカプーだからねいいんですよ
先週もやってないし、
そう、あの、やっぱデカプーだから
いやでも皆さんアンドロイドに慣れてきたということで、ね、
はい、そろそろ私たちの放送もお手上げかな
お手上げっていう
違う、もうおしまいかな
そんな
せっかくホームページも立ち上げたのに、あ、でもあのアプリの解説をだんだんしていければいいかなと思っているので、まあ、遊び感覚で皆さんもお付き合いいただければいいかなと。だいぶほらもう基本的なことはやってきてるはずなので、
ね、そう、うん、これで勉強しようっていうよりも
一緒に遊んでって感じかな
そうですね、
はい、あの、そうなので、あのアプリについてもちょっとリンクを貼ったりとか、それについて内容を書いたりだとかをして、ホームページの方は充実できればいいなっていうのがあくまで理想です、はい、理想だから分かるね、
はい、うん、お犬様がなんか暴れております。
はい、そうですね、あの今日もあの本当に最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回の放送は、放送告知を、HP、ホームページと Twitter と、あとは Android のメーリングリストの方で、させていただけるかなというふうに思っていますので、またよろしくお願いいたします。チコちゃん何かある？
いや、大丈夫です。
大丈夫、
はい、
じゃあ皆さんまた次の機会にお会いしましょう。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。